Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワオンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、1月の31日最終日になりました。
明日から2月。
はい、ね、2月4日からいよいよ2019年スタートです。
本格スタートです。
はい、皆さん準備はいかがでしょうか
ね
、うん、今日もね、感じる30分。
はい、
はい、1月のテーマは原点回帰ということで、5週にわたってねお送りさせていただいております。今日もね、音符ちゃんの音源、音楽をね、はい、また、はい、後ほどかけさせていただきながら、はい、ソースにつながるね、この音とともにお届けしたいと思います。
はい、
どうぞよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。パーソナリティは魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッター和音がお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。1月31日、うん、ね、もうあっという間にね、1月
終わり。
はい、1月は行くとよく呼ばれますけどもね、うん、もう2月がもう目の前に来ておりますけども、うん、
2月は逃げていくよ
そうですよ、3月は去っていくよみたいな。
早いよ
何のお知らせいえいえ、噛み締めていきましょう、
はい、
そうですね、今月1月はですね、原点回帰というテーマでお届けしていまして、うん、まあ、1月のね、3日からまあ、源泉、純粋な意識、うん、波動エネルギーという言葉を、お届けしながら、源泉という光のエナジー、そしてボディですね、うん、命という、ね、巡るこの育みの中でのボディ、この地球ギフトの器という乗り物のこと、肉体との関係性についてお届けしました。そして17日のですね、はい、3週目は受信体、まあ、受け入れるということですよ ね、まあ、自分自身が受け入れるということもそうだし、自分が受信体となったアンテナで、うん、まあ、この世界でまた生きていくという、まあ、そういうことも含めて、
自分が現実を起こしてるんだよ、
そうそうそう、作ってるんだよ、ね、ということです ね、それ自体も受け入れてというところで
それ自体も受け入れて、
そして本当の自分で生きようということで、先週はですね和音ちゃんの一冊の、うん、本からですね、うん、偽りの自分からの脱出というね、
はい、
書籍を、
はい、谷浩二さんが書かれたね、
ね、
うん、この、書籍の副題にね、
はい、
望み通りに生きたければ、うん、本当の自分を取り戻せばいい、
はい、もうただそれだけだ、ただそれだけだということですよ ね、
うん、
じゃあ本当の自分ってって、
そうそうそうそう、
じゃあ望み通りって何って、うん、
望んでないのに望ましいことを起こしてると思ってないやん。嫌なことが起こった時にまさかそれを自分が起こしてって思ってないやん、みんなね、
うん、こんなはずじゃなかったっていうやつですね。
うん、うんうん、やりたくてやってるんじゃないよっていう。もう私そこんなどういっぱい置いてたよそこに。もう嫌っていうほど
やりたくてやってるんじゃない、やりたくてなってるんじゃない、そうこんなはずじゃない、
うんうん、だけどあなたが原因ですよって言われてもわっさっぱりわからなかった。
本当にねここに居直れぐらいな勢いですよ ね、
はい、でもその頃にこれに出会ってたとしても多分経験をしてないから、
うん、
多分本をさらっと読んだだけでも、うん、おさろく腑に落とせてなかったよね。今経験値として通り過ぎてきてるわけやん、
うん、
でその後にこの偽りの自分から脱出っていう本に、うん、吸い込まれたんやんか。
なるほどなるほど、
うん、でそこが、うん、ああすごいこういうことやったんだって、うんうん、仕組みがねからくりがですよ皆さん。
そうですね、だから本当に自分に対しての質問ってとても大事っていう、
大事、
うん、
自分に対して質問いっぱいしてあげて。
そうこの質問のキーワードも大事ですよね。
大事、
うんうんうん、なぜなんだろう、どうすればいいんだろうっていう投げかけよりも、
うん、
どうしたいんだろうっていうことを、そう
どうしていきたいの、
そうどうしたいのかっていうことを答えが出なくてもやっぱり聞いていくっていうこと、
うんうんうん、
なぜそれを許したのかっていうのは、うんうんうん、すごくあの先週のこのねご本の紹介をしていただいた中でも、うん、とても主体的ですよね、
自分が
自分私がこのことに許可を出している、私がこのことに対してどう感じているかっていう、
うん、
すごくこう主座が自分にあるということが、
軸がね、
はい、
そうそうそう、
自分の中からそれが出てない状態で質問ができているっていうのが、うん、あのパワーがとてもこちら側にあるんですよね。
Yes.
でも人は特にこう人にパワーを渡しがちなんですね、うん、どうしたらいいですかとか、うんうん、どうすればいいですか、そうそうそう、っていうふうに、
どうなりますかとか、
うん、こうなり なりますかとか、うん、その何かをこう明け渡してしまいがちですよね。
それは悪い意味でね、
うん
うんうんうん、
だけどそうじゃなくて、うん、私がこうしたいけれどもこれに対してはどう感じますかというシェアであったりとか、うんうん、こうなりたいですっていうこと、ね、こうなりますっていうことだったりとか、う
ん
う
ん、宣言して委ねんの OK、
うん
ね、
うん、そのそもそものこの望んでることさえわからないっていうところもあるじゃないですか。
そうよ、
だけどこのことは違うとは気づいてるっていう、
気づいてる、
うん、何を望んでたかはわからないけれども、
うん、
これは私が期待した形ではないっていうことが分かってるだけでも、うん、それは、望んでる形は他にあるということの、ね、
そうですそうです、
実証にもなるっていうことなので、うんうんうんうん、まず自分自身が今行われている現実の中で違和感のある場所っていうことが全部スルーだったら全然 OK ですよね、まあ、楽しくハッピーに生きてるし、まあまあこれでも OK かなって納得してる部分はいいですけど、納得ができてない、腑に落ちてない、違和感がある、なんとなくなんかざわざわする、モヤモヤする、
うん、
これはご自身の中の本当の自分からのシグナルですね。
シグナルですよ、
うん、なんか小人ちゃんがいやいやってやってるっていうね、状態ですよね、なんかこれ違うよってこう、うん、トントンとアクセスしているっていう、まあ、心の扉をノックしているっていうようなね、うん、言い方もしますけれども、
うんうん、
まあ、そういう状態ですね。
そうやね、
うんうんうん、
だからこの本の第一章にある偽りの自分もトラブルも全て自分が選んでいるというその第一章から、
うん、
あそうか自分が選んでるんやって、もしね今何か好ましい出来事が起こってない方、
うんうん、
それもひょっとしたら自分が選んでるの、いや分からんけどとりあえずちょっと聞いてみてください。次の
仮にもしあれですよね、うん、仮にもしこの人生を、うん、今この状態を自分が選んで起こしているとしたら、うん、という
仮定で
聞きましょう。
はい、
はい、
第一章、今日は顕在意識、潜在意識、メタ無意識というお話です。ちょっと難しいかもしれないけど読んでいきますね、
はい、
顕在意識と潜在意識という意識レベルは多くの方がすでにご存知だと思います。表層的なレベルにあるのが顕在意識、目覚めている時頭の中でいろいろなことを考えたりしている状態です、
はい、
深層のレベルにあるのが深い層ね、
うん、
潜在意識です、
うん、
自分では意識していない心のレベルで、眠っている時や目覚めている時、例えば信号待ちでぼーっとしている時や何かに没頭した時、うん、スポーツ選手のフロー状態といった変性意識状態も潜在意識が活性化しているということができます、
うん、
顕在意識と潜在意識はよく氷山に例えられます。海面に現れる潜在意識は意識の中のわずか 3-5% であり、私たちが普段認識しづらい潜在意識が 95-97% と言われ、海面に隠れている氷山のほとんどの部分だというのもご存知の方は多いでしょう。そして私たちの言動や思考、感情はこの潜在意識が鍵を握っていると言われます。しかし私はずっと疑問でした。こうした潜在意識と顕在意識の構造はわかる、では何が潜在意識に各人それぞれの固有の言動や思考、感情のパターンを作らせてしまうのか。私はさらに言葉や善について学んでいきました。そして気づいたのです。顕在意識の奥にはさらに何層かあるのではないか。多くの方々とセッションを行い、最近ではがん患者さんのお話を伺っているうちに、私は確信を深めました。潜在意識の奥にさらにあるもの、私はそれをメタ無意識と名付けました。すべての意識を包括する背景のようなもので、本人にとってはあまりにも当たり前すぎて気づいていない意識の領域です。メタ無意識は生まれてからの記憶だけでなく、胎児の頃の記憶も含まれます。おそらく未来の記憶もここにある。そして幼い頃から今まで繰り返し経験したこと、ショックな出来事など様々な現実が入っている領域です。ここになんとなくという感覚が言葉とともに保存されているのです。メタ無意識は情報の器であり、存在の背景である。昔トリビアの泉というバラエティ番組があったのを覚えていますか。そこで取り上げられていたトピックにこんなものがありました。まず音声を聞いてくださいというナレーションの後、書類がカサカサっと擦れる音がしました。その後女性の声で、課長抱いてください、そして他の女性からも次々と課長抱いてくださいと聞こえるのです。聞いている方はなんだこれとびっくりします。映像が出てきてわかったのは銀行のシーンだったのです。銀行は3時に閉店した後、こっちの銀行からあっちの銀行へとお金を移す作業が始まります。それは代理決済手形というものでやり取りするらしいのですが、略して代手、代理の代に手のひらの手ねって書いて代手というのだとか、もし背景が銀行ではなく水着のお姉さんがたくさんいる映像であれば、また全然違う文脈になりますよね。メタ無意識というのは文脈の背景と言えます。背景は情報が入ってくる器であり、それ次第で現実の見え方が変わってきてしまうのです。人もまた顕在意識、潜在意識の背後にこのメタ無意識という情報の器を持っています。そして自分の器に合う情報しか受け取れず、それ以外は排除してしまいます。普通の人は代理決済手形のことなど知りませんので、課長を抱いてくださいという音声だけを聞くと自分の知っている範囲内の情報でしか整理できません。人はメタ無意識に合う情報だけを集めるのです。こんな風に、だからその冒頭の看護師さんは父親から虐待され、母親からは見捨てられていました。知らない間に私は愛が足りていない人と信じ込んでいたので、この人は愛が足りていない、騙しやすそうだと見抜かれて3回も結婚詐欺に遭ってしまったのです。誰もがこうした何らかの看板を自分の後ろに上げています。見えませんけど、この見えない看板こそメタ無意識が作り出すものです。そして自分らしく生きるためにはこのメタ無意識が大きな鍵を握っています。なんとなく世の中は思い通りにならないと思っている人は多いでしょう。病気の人は特にそうです。世の中思い通りにならないという漠然とした前提、この全体がメタ無意識です。何か出来事があると世の中思い通りにならないからこんなことが起きるんだと悲観的になってしまう。でもいや、世の中思い通りにならないから面白いんでしょと考える人もいます。 これもメタ無意識です。メタ無意識は言葉で書き換えることができる。そうするといろんなアクシデントが面白くなってきます。うわ、こんなアクシデントが起きた、これは自分に何を伝えようとしているんだろう、どうすればうまくいくんだろうと全く違った反応になるのです。思い通りにならないことは誰にでも起きます。しかしうまくいく人、うまくいかない人では違いがある。つまり背景となるもの、生きる前提、物事を捉える器の違いがその違いになっていきます。要は視点やんね。
そうですね、
そう、
捉え方の視
点、すごい分かりやすい表現。
いや素晴らしいです ね、
もうまさしくそうやん、さっきの話、うんうんうん、銀行の、
銀行の話、ね、ちょっと違う妄想しますからね。
そうでしょ、普通ね、
う
ん、
そうそうそう、うん、
だから自分の情報、入ってる情報でしか現実を見れないってことよ。
そう、そこで評価したりジャッジしたりするっていうことですね。でそれをやっているのって誰かって、私っていうこと。
そうそうそう、だからじゃあな、全部私が決めてたんやね、起こしてたんやね、っていうことになるわけでございます。
キャストでしかないっていうこと。
そうです、周りはね、
そうそうそうそう、
わかりやすいでしょこの例えが。
ねえ、確かにこのね、潜在意識という、この潜在意識も限定的な意識のね、あの区切り取ったところだけなんですよね。その一部、その一部のその根底にあるところというのは、もう完全な無限の可能性でしかないというところなんですけれども、そことその愛とか光とか喜びとかっていうね、まあ、小人さんもいる領域ですけれども、その存在っていうことを本当は知ってるんですけど、 そこの記憶は抹消された状態から
ないと思ってるから、ね、
そう、そこから背景、その物事を作り出していくっていうことから初めての、
ね、
このね、3歳4歳ぐらいになってきた時の体験記憶が全部を作っていくっていうことなので、本来は愛し愛されている、もうそんなことさえない、うん、もう存在そのものっていう、ね、愛の存在そのものだからこそ愛し愛されるという、まあ、動詞が出てくるわけですよね。
ただいるだけの存在ね。
うん、だけど それを知るためにはやっぱりそれがあるかないかという世界の中に来ないと、うんうんうん、その真ん中のものっていうのはわからないっていうことなので、ね、うん、全ての中にその真ん中の背景というものが入っていて、 それは誰にも傷つけられず、そして誰にも制限を受けず、いつもただそのままに生まれた時からあるという、
だからどうか皆さん、あのもし今ピンチだったとしても、何があっても大丈夫、どうしたらねうまくいくかなって、その回路を変える、視点を変えてあげる。
そうですね、その大丈夫により気づくことだったり、
そうです、
その大丈夫だということのより感動的な経験として受け取っている今の物語ということなので、
それも辛いこともギフトになれるからね。
そうですね、ただこの背景に気づくことってなかなかね、その最中や渦中にいてる時って一人でなかなか難しいですよね。それは誰かにシェアしてみたりとか、顕在意識と潜在意識と、まあ、分けてみて見ることですよね、まあ、劇場があったとしたら、今どこで見てるのかっていうことです ね、 ね、いやー一緒に役者やってるわって思うのか、あ観客としてこれ見てるわ、もしくは舞台裏から袖からねちゃんとこうインカムをつけてプロデュースしてるわっていうね、わ面白い、いいよクライマックスだよって言ってるのか、
ね、
またまたこれを経営しているこのそもそもの映画監督をやっているのか、
全部自分やもんね、
はい、いろんなポジションの自分自身がいるんですというところから見てもらえるというのも ね、 一つですね、
はい、
はい、なんかね素敵な本ですね、
深いよ、
また、はい、ね、偽りの自分からの脱出というね、はい、書籍をね今日もワンオちゃんにシェアしていただきました、
はい、
ありがとうございます。それではね、今週最後の、今月ね最後の、音楽になりますけれども ね、
音符
ちゃんのね、はい、の最新アルバムから、今ここピアノサプリ2ソースにつながるの、アルバムからお届けしたいと思います、
はい、
曲は喜びの歌、
thank you.
はい、はい、喜びの歌をお届けしました、うん、ね、なんか人生の背景も難しいこと考えずに、うん、もう喜びとかね、なんか素敵とかね自分のなりたい今最も自分自身がこう嬉しくなるような、ね、そういう背景の
ものをどうあったらご機嫌でいられるかよね、
設定をしとくってことですね、
うん
う
ん
う
ん、常にね、
もう何が何でも大丈夫というふうにしとくとかね、う、うん、もうし全部幸せとか、うんうん、
決めとかないとそっちを、
そうです ね、うん、そこを決めとくっていう、
うん、どうなるかじゃなくてね、
はい、そこのどう来るかとかどうなるかっていうところはもう、うんうん、宇宙ギフトにお任せした方が、うん、この小さい思考や脳内で考えているギフトよりももっと
そこを超えてるから、
そうですね、大きな想定外のところでね、あのギフトはやってきますので、なのでそうすると受け取りやすくなりますよね、うん、あ、なるほど、これは私が思った設定した背景のその、ことにちなんだものなんだ、
ちなんだものが来ます、
ちなんだお題なんだと、
そうです、
はい、まあ、ギフトいいこともそうですし、うん、そうじゃないことも、うん、
限定しない方がいいよね、
うん、なんかいいことも結局は起こしてるってことですよね。まあ、今回はね、この偽りの自分からの脱出で、全てのことはあなた自身が引き起こしているんですよということは、いいこともそうですよね。
そうよ、
だからいいことも自分の中でこれも私が起こせているんだと、うん、うん、起こしているんだっていうこと、うん、ってことはってことですよね、うん、その起こす領域を増やすこともできるし、
そうよ、減らすこともできる。感謝のエネルギーでいたら感謝が来るから、間違いなくね、
うんうんうん、なんでこの背景のことをね、こうちょっと難しく感じたりとか、ちょっと捉えにくいと思われる方は、うん、まあ、今ご機嫌な気持ちや心地いい感覚を常にいつも持ち続けられる、
そうそうそう、うん、その連続でいいということ、
その連続を私はオーダーしますっていうことだけでいいと思うんですよね、うんうん、
で必要以上に原因究明はいらないよね。
そうですね、あの原因とか、まあ、理由とか何のためにそれがとかっていうことはいらないので、ただただその中に
どうなっていきたいかっていう方向性やね、
どっぷり使っときたい、うん、こういう気持ちいい気持ちをいつも思っとりたいとか、うんうんうんうん、味わっていたいとか、うんうん、それをことを感覚として ね受け取って生き続けるってことは、結果そのことに引き合うエネルギーのものがやってくると、
連続でご機嫌でいるとね、
うんうん、ってことなので、先にその体感覚をですね、うんうん、感じて受け取って、うん、そして後から現実を受け取るという
出来事としてよね。
そうですね、先に感じてから受け取るというところを、はい、まあ、やっていくっていうことなので、はい、あの今まではね、外を見て感じたことを受け取って私がどうするかっていうことをやってたんですけど、今度逆なんですよね、うん、この2019年から先に感じたことを、自分自身がこう感じときたい、いつもこうしときたいって思っている、
なっていたい状態、
なっていたい状態がすでになったという状態で受け取っていくということなので
満足感安心感、
はい、そして、
ね、
いつでもこの人生ストーリーはいつからでもどこからでも書き換えられるということですね。
書き換えられるよ、
一瞬で書き換えられます、うんうんうん、これがあの人に与えられた最も自由なギフトですよね。
クリエーションできるもんね。
そう、常にいつも気づけば書き換えられるので、はい、今までがこうだったからこの後もずっとこうでなくちゃいけないわけではないので、いきなり変えれるわけですよね、はい、
スイッチ、
スイッチで、
うん、入れましょう。
それがすごいことですよ ね、
ね、
うん、なのでこの思考の感覚、ね、思考は現実すると言われますけど、この背景のところまで気づいて、そこからクリエイトしていけるんだよっていう、うん、そもそもそういう創造主の本来存在なのだということ
できるんだよ、皆さんが、
偉大な存在ですよね。
そうよ、うん、
本当に可能性、まっさらなキャンパスと思ってください。今から、ね、この背景2019年のためにまっさらです、
うん、
何の、筆入れをしていただいて結構です
自由
誰も止めない、うん、自由、ちっちゃく書こうが大きく書こうが、うんうんうん、どんなことを望んでも OK ですよ ね、
ね、
うん、まず何を望んでもいいっていうところにも許可ですよね。割と幸せになることに抵抗感がある方も結構
多いですね。
はい、あのね、うん、本当の幸せに振り切ってなっちゃったら何か起こるんじゃないかというね、何か違う定義を持っている場合もありますので、うんうんうんうん、なぜそういう思いをまあ許しているのかということをね、まあ、この作者さんならきっと問いかけてくれるかなと思うので、うん、
はい、
はい、私が持ち続けていいものと持ち続けたくないものときっとね、う
ん、選んでいけばいい、
それぞれね、自由よ、あるかなと思いますのでね、
はい、
なんかそこもね、皆さんいろんな形で見ていければいいんじゃないかなと、うん、 思います。
はい、
はいね、今日はこの偽りの自分からの脱出というね、このメンタルトレーナーさんが書かれた須貝浩二さんの書籍から、はい、このね31日のね締め切り5週目の最後をね、うん、締めくくりました。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
はい、1月5週にわたってねお届けしました原点回帰ということで、なんか私たちのこの番組もねなんか振り返る原点をね、中身させていただけたなと思いますので、またね喜びをベースに、そして愛と光をベースにね、まあ、この2019年ご一緒にまたね、はい、歩んでいければなと思います。またFacebook の喜びとワンダーランドのページでもですね、ご感想とかですね、またご質問なども受けたまっておりますので、はい、そちらでまたコメントもね残していただければと思います。はい、音符ちゃんのこの、アルバムのことはですね、音符ちゃんのブログというところで検索いただければ、うん、音符ちゃんのねまた最新情報もアクセスできますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてねいよいよ 2月節分になりますので、またね2019年素晴らしい年の1年が始まりますように、はい、私もワンオちゃんもね、はい、心より祈っております。
はい、
また今後ともこの1年どうぞよろしくお願いいたします。それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びととつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。